さあ、FM 岩手大木の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんないかずしです。てんてんてんということで、
そうですね。
今週から久保田さんいないということで、みょんちゃん一人になってしまったわけですけども、いきなり一人でやるのは非常に不安ということでですね、はい、頼りになる助っ人を招いておりますので、早速ご紹介したいと思いますけども、はい、ブラバンファミリー、音楽の森バースの鎌田正美さんに来ていただいております。
はい、皆様、
こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。残念ですね。
まあ、残念ですけれどもね、まあ、みょんちゃんある限り、ブラバンは永久に不滅ですということで。
そうですね。
まあ、その割にはのっけからですね、鎌田さんに助けてくれって言ってね。はい、助けてくれっていうヘルプをして、
はい、
去年ね、はい、最多出場回数を誇った鎌田さん、
はい、
この事態を受けましてですね、はい、ますます最多出場回数の更新にね、はい、拍車がかかるんじゃなかろうかと、
はい、
このように思いますので、
密かに私も予感をしております。
、はい、まあまあまあまあね、それでね、言えば出てきてくれる鎌田さんであると僕は信じてますので、ね、は
い、ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします、
はい、頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
ということで今週のブラバンはこういうメンバーでお送りします。ということで、さて今週ですけどもね、はいはい、バースさんのね、はい、講師の先生方のご紹介というふうに受けたまっておりますけども、
はい、そうですね、はい、バースではですね、はい、まあ年間を通しまして、はい、いろんな講師の先生を、呼びましてですね、
はい、
クリニックをやっております。
はいはいはい、はい、どんな方がいらっしゃるんでしょうか。
はい、例えばですね、まあ、地元、ね、まあ、岩手を中心に、はい、活躍されている、方から言いますと、ね、フルートのですね、はい、石川美里さん。
石川美里さん、はい、僕は会ったことありますね。
ありますね。
可愛らしい方ですね。
そうですね、はい、はい、すごく、まあ、美人フルーティストと言っていいんじゃないかなと。
ね、もうそれだけでね、フルートやろうかなみたいな ね、 そうですね、気になっちゃうというね。
はい、はい、そうですね。
このスケベ根性みたいなね。
まあいいんです。そこから入っていただいても全然いいと思います。
ね、して動機は不純なものですからね。
まあ、はい、音楽ですからね、楽しむためにはいうところがあると思います。
やっぱりね、やっぱ楽しくレッスンしたいですからね。
そうですね、はい、あとホルンなんですけど、はい、やはり岩手で活動してますし、また、はいはい、県外でも、一生懸命演奏活動もしてます。矢幅美咲、
前、はい、ブラバンにも来ていただきましたね。そうです ね、
はい、来ていただいて、
はい、
彼女もですね、今岩手を中心に一生懸命、演奏活動してますし、この子、はい、この人もですね、レッスンをうん、やるようになっております。
ほほほ、
はい、あと、クラリネット、
クラリネット、
はい、なんとエマニュエル・ヌブさんという、
日本人じゃないですね、
はい、日本人じゃないんですけど、日本語は大丈夫です。
あ、大丈夫ですか、はい、よかったです。
まあ方言で冗談言うとわからないぐらいで、
だいたい普通に会話する分には、
会話する分には全然問題なく、
よかったです、はい、レッスンはね、ボディーランゲージでっていうのはちょっときついものがありますからね、はい、
クラリネットやっぱりかなりもういい音で吹かれる方で、はい、奥様も実はクラリネット奏者でいらっしゃって、
あ、そうなんですか、
はい、奥様は日本人なんですけども、はい、二人で結構テレビに出たりしてるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、すごく優しく、やっぱりフランス人なんですけど、はいはい、優しく教えてくれる先生ですので、
あ、なんかいいですね、はい、そういうのはね、
柔らかくですね、はい、分かりやすく結構教えていただける先生ですので、うん、彼の場合はまあ、すごく定期的にというわけではないんですが、
ね、
2ヶ月に1回ぐらいだいたい来てますかね、今ですね、はい、
日本にいる方なんですか。
基本は日本にいます。
あ、そうなんですね、
はい、
今出たのがね、フルート、はい、ホルン、はい、クラリネットですからね、
はいはい、
これ不幸にしてね、はい、これ以外の楽器をやってる人なんていうのは、やっぱり講師の先生がいないことには襲われないわけですよね。
まあそうですね、まあ大きく分けると金管、木管、サックスパートと、
なるほど、
ありますので、
じゃあ金管ホルンじゃないけども、
はい、
ということで、まあ、基本的な奏法とかその辺
とかですね、はい、
なんかだったらば、
はいはい、
ホルンの矢幅先生が
もやりますし、あとアンサンブルの場合はですね、どうしてもこう一人の先生で見る形になりますので、うんうんうん、金管の何重奏っていう形でグループでのレッスンもできますのでね、
なるほど、なるほど、
各ご相談していただければいいかなと思います、うん、
そしてね、はい、いよいよって時は鎌田さんもいるぜみたいな、
ね、まあそうですねあの高い音になったら
高い音ね
来るかなと
高い音専門でいう感じどうしたら出るんですか、はい、みたいなね
気合と根性ですとまず
やっぱりそこから入るかなと気合と根性ってね僕もあの高校でね吹奏楽部入りまして、はいまあ、よく言われた言葉ですよ、はい、気合と根性ってね、
そうですね、はい、で
僕なんかちゃんと先生とかにもつかずにですね、気合と根性という、はい、その言葉を信じて、
はい
黙々とその自己流でやった結果ですね、はい、この手たらくみたいな感じで、
いやいやそんなことはないですよ、
やっぱりね、はい、あの例えばあのウィンタースポーツの、ね、スキーとかも自己流でやるよりもちゃんと先生についてやった方がいいよと、ゴルフもね、はいはいはい、ちゃんと先生についた方がいいよと言いますけど、はいはい、やっぱり管楽器の世界なんかもそういうことになっちゃうんですかね、
そうですね、あのやっぱり自分の壁に当たった時に、
うん、
どうやって解決するかって時にやっぱりこうアドバイスをちゃんとしてくれる人が近くにいるといいのかなと思いますので、
そうですね、
はい、もう厚い壁をすぐ薄くできるんじゃないかなと思いますんでね、
一人でやってますとね壁にぶつかった時にね、はい、そのなんでかっていうのは分かんないわけですからね、
そうですね、
分かりゃ苦労はないって話ですからね、
そうそうそう、面白くなくなっちゃってねやめちゃうともったいないですので、
まあ、僕なんかその壁にぶち当たってることにも気づいてないみたいな口ですからね
そんなことないと思います、まあ、あとはあのこういう講師の先生に会うということで、
ね、
普段こうやってない自分にこう、うん、会えるというかですね、うんうんうん、すごく刺激になると思うんですね、
なりますね、
はい、やっぱりこう普段とは違う場所で、普段とは違う先生と会って講習するっていうのはすごくあの違う世界が見えたり、それからもう環境が変わるのでまた変な緊張感の中から実はうまくいったっていうことが結構あの見てるとですね、あのレッスン中にあできなかったことができるようになるっていうのはやっぱりそういう緊張感から来るんじゃないかなと思いますので、ぜひあの受けてみて欲しいなと思いますね、
緊張感はねあります、僕今思い出しましたけど、はい、一時ユーフォニアムを吹いてた時にですね、やっぱり、はい、あのユーフォニアムのプロの方にですね、はい、ちょっと一回レッスン受けてみませんか、はい、なんて言われてですね、はいはい、お願いしたことありましたけどね、はい、異様に緊張しましたね、
はい、そうですね、はい、音出せんだろうかという感じ
で、ね、密室で二人向かい合って座ってですね、はい、なんか、はい、じゃあちょっとベッドの音階でも吹いてみてください、はい、なんて言われて、はい、なんつことない ね、普段ならなんつことないことなのに、はい、
そうですね、はい、
なんか若干音が震えてたり、
はいはい、でもあのそれもね、あのなんだろう、逆に言うと本番で自分こうなっちゃってるんだなっていう、
そうですね、
再認識もできると思いますので、ぜひですねそういうあえて環境を変えてレッスンするっていうのは、うん、すごくね、プレイヤーにとってはいいことだと思いますので、
そうですね、
はい、ぜひですね、
うん、いやもう詳しくはもうバースさんに問い合わせくださいという感じですね、
はい、はい、
そうですね、
はい、
さて、今週は音楽の森バースの鎌田さんをお迎えしておるわけですが、はい、鎌田さんといえばですね、ちょっとあの、はい、古くなっちゃって申し訳ないんですが、1月の頭の方でですね、はい、あの岩泉町の八重樫さんという方からファックスが届きましてですね、
はい、
なんかあの今宮古市のですね、とある中学校に勤務している方らしいんですが、
はいはい、
あのアンサンブルソノリテの渡辺さんとかですね、
はいはい、
鎌田さん、
はい、
という名前に聞き覚えがあるということで、はいはい、ファックスくださいましてね、なんかあの教育実習で行った時に吹奏楽部にいた面々ではなかろうかと、うん、いうことなんですけども、
はい
はい、この八重樫さんという方教育実習生で行ったらしいんですが、
はい、
記憶ありますか、
うん、なんとなく思い出しましたね、本当になんとなくですけど ね、
渡辺さんと鎌田さん同じ学校なんですね、
実は同じ学校だったんですよ、
これ中学校、は
い、そうですね、
ですかね、
まあ、同じっていうことは中学校になりますね、
はい、あそうなんですね、
はい、
でね、はい、まあ、その2人が今も吹奏楽やってるっていうことでね、はい、なんかすごく嬉しくなりましたよっていう、は
い、ありがとうございます、
バックスきまして、はい、でこの八重樫さんのお子様が今度なんかの中学生になるそうなんですけどね、はい、吹奏楽部に入りたいと言ってる、
あ、いいですね、
いいですよね、
いい流れですね、それは
これからブラバンを家族で楽しませていただけるようになりますよと、
ありがとうございます、
ということでですね、すみません、そんな時にねこちらはあの相方がいなくなって宿泊みたいなね
そこですか
大変申し訳ないんですけども、まあ頑張りますんでね、
はい、頑張りましょう、はい、
で、まあ、そんなメッセージが来てましたよということなんですけど、
はいはい、ありがとうございます、
でね、そのいなくなった相方の久保田さんがね、言い残していったことなんですけども、
はいはい、
私はトランペットのピストンに指を挟みましたと、
ああ、あららら
なんちゅうことをね、言って、はい、で前ゲストで来たトランペット吹きの方がですね、はいはい、挟みますかねみたいな感じで、
はい、
ちょっとね賛同を得られなかったということで、
はい、
鎌田さんは何と言うだろうと というのは非常に興味深いんですけども、
は
い、
まあ、私の場合は、ねえー、指が太いので挟まる心配は全くないんですが、
それ以前の問題
ですね、はいはい、もうそれ以前の問題にも多分ですね、久保田さん多分中学校とかの時って、ね、多分あの多分ギュッと力が入るとですね、よく見るんですけど、こうピストンの上に指が全部ちゃんと乗ってるはずなのに、力が入ると一個手前にずれる現象があるんですよ。
は、
要は人差し指1番、中指2番、薬指3番なんですけど、それがギュッと力が入って人差し指1番、中指2番の前、
なるほど、
薬指が2番と3番の間に行くことがあるんですね。
ああ、微妙な重なりが、
はい、これを見たことがあります。
あははは。
それで無理してギュッて押すと挟まるのではないかと、
あらぬ指がね、はい、巻き込まれちゃうよと、
はい、
あ、なるほど。じゃあ原理的にはなんかなくはない話と、はい、
あの結構ですね、女の子に多いです。
あ、そうなんですか。
見てると、あの、うん、それで結構あの演奏がここ変に遅れるんですっていう原因は本人気づいてないんですね。
必死すぎて、
うん、そう、知らない間にこうずれちゃってるで、急に3番を押そうとしたり2番を押そうとしたりすると中指と薬指が同時に動いて、で2番を押して3番は残ってるので挟まると、
いやいやいや、
いう原理じゃないかなと。
じゃあ、まあ人によっては十分ありえるよと。
まあそうですね、
いうことですね。
ある可能性もありますと。はい、
いやね、せっかく久保田さんの名誉が守られたわけですけどもね、はい、本人今ここにいないというこの悲しさですけどもね、は
い、放送を聞いて泣くんじゃないかと思いますけども、ね、
聞いてるでしょうか、はい、あの様子だと二度と聞いてないような気もしますけどもね。
いやいや、聞いていただきましょうよ、
聞いてますかね、はい、聞いてたらよかったですね、はい、ということでね、
そうですね、あのやっぱり正しい姿勢で、うん、正しいポジションで持つ練習をまずした方がいいかなというところも見てるとありますね。
やっぱちょっとね、力んじゃうとね、いいことないですよね。
はい、そうですね、う
ん、動きもスムーズじゃないですもんね、はい、僕なんかスライド楽器でね、はい、もう指動かさないできたもんですからね、はい、なかなかその辺の苦労は分かんないですけどもね、はい、まあ、でもやっぱトロンボーンもね、リラックスしてやらないとスライドをね、滑らかに動かないですからね、
はい、
でまあ、これね、はい、最近流行りのね、吹奏楽あるあるっていうのをいろいろ聞いてる中で出てきた話でね、で、もう鎌田さんだったらね、はい、またいろいろと面白いね
面白い
あるあるあんのかなっていうことで、はい、ちょっとハードルを上げつつ伺ってみますけども、はい、何かありますか。
まあよくね、まあコンクールってどうしてもありますよね。
そうですね、はい、みんな燃えますね、
はい、で例えばあの1年生さんなんかは、
はい、
こう指揮をしてるね先生が、はい、急に普段と違う格好をするわけですよ。
はいはいはい、そうですね。
すると、もう余計にそれがですね、ええ、お互いに緊張感を増してるというのがたまに見られますよね。
あ、なるほどね、
はい、
生徒さんはね、割といつも通りな感じですもんね、はいはいはい、制服で練習、部活で制服で大会出てとかね、
はい、なんですけど、その日のね、もう朝までなんかすごくラフな感じでいた先生が本番直前にバリッと来てくるわけですよ。
そうですね、
はい、
それはやっぱり特にね、入りたての子なんかにとってはね、ね、1年
生、
うん、そう、何事かっていう話ですよね。そう
そ
う、
えみたいな、うん、そんなすごい場所なのかなっていうですね、雰囲気をこう、ね、またあの先生なんかもやっぱり普段とは違うね、
着慣れないもの、
着慣れないものをビシッと着てですね、ええ、それでますます緊張しちゃうというかですね、あると思うんですね。
衣装が ね、やっぱ独特ですもん ね、ちょっとね、本番、
はい、そうですよね、はい、
もうちょっと砕けた感じでやったらやっぱりまずいんですよね、
は
い、
あとはマウスピース忘れてきたとかです ね、
それはもうね、論外ですね。でも どうした、
いや、いう、ね、大人の方が結構あるかもしれませんね。
マウスピースどうした、はい、っていうね、はい、
あの本番にやっぱり服着替えるじゃないですか、大人ほど、
はいはい
はい、とあの練習の時にポケットにポンと入れて、
あ、うっかりね、
で着替えて楽器は持ってったのに、あれっていうのがですね、
いざね、構えたら、はい、あれ、はい、口当てるとこないんですけど、はい、みたい
なね、あののを見たことがありますので、ぜひですね、皆さん気をつけていただければと思いますね。
入念な本番前の点検をしましょう、はい、
ということ
ですね、はい、でもお手入れは日頃からと、
そうですね、
一番ですね、ということですね、
はい、はい、そうですね。
さあ、ということで今週は音楽の森バースの鎌田正美さんをお迎えしましてね、はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ぜひ、
はい。